ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
全国のプロ野球ファンの皆さん、こんばんは。熊谷由香のルート4ベースボール第41回目でございます。はい、昨日に引き続きの、ね、更新ということで、そう、2夜連続
覚えた。
マグロじゃないですよ、ルート4ベースボール2夜連続です。はい、背番号41 の、ね、あの選手、はい、ちょっとまたね、分かんなくて調べちゃいました私、はい、ロッテは、ね、成田かける投手、はい、これ知ってますか皆さん。あの最近だと、はい、あの侍ジャパンなんかにも選ばれてまして、成田、あの中田翔さんと同じ翔 の字で、あのかけるって読むんですけども、あのすごい、あのベビーフェイスの可愛いらしいお顔のね、あのピッチャーで、うん、あのバレンタイン企画みたいなのがなんかロッテあって、誰に、チョコレートあげたいですかランキングみたいなのをなんかファンに募るんですよ、ウェブ上で。なんか最近3連覇ぐらい多分してて、平沢大河とかいますけど、あの堂々とたる1位成田かける投手、まあ、確かにね、素敵な顔面をしていらっしゃいますけども、まあ、最近だとね、侍ジャパン選ばれとかして、まあ、ちょっと成長中かななんていうピッチャーなんですけど、まあね、成田かける、まあ、もしかしたら知らない人もね結構いるんじゃないかななんて思って他の選手もちょっと調べたんですけど、これがなかなかね揃ってますよ。行きましょうか。まずあのホークスの千賀、
そうなんだ、
千賀投手。あと去年引退しちゃいましたけど、ドラゴンズだったあの浅尾拓也さん、今コーチやってますけどね。あと、ヤクルト、元ヤクルトで、まあ、今はね、それこそ侍ジャパンの監督ですけど、稲葉からの、今は雄平、雄平は野手ですね、からのじゃないですね、ジャイアンツのかつて斉藤正樹、そして、ドラゴンズ高木守道、ライオンズ渡辺久信、ビッグネームじゃないですか。
もういる。
そう、
斉藤正樹最後の方11番とか、
あ、じゃあ途中でつけてただけなのかな、多分そうなんでしょうね。そうそう、ということで隠れエースナンバーなんじゃないかっていう、そう、なんかすごい。だって監督やった人がさ、まあ、稲葉さんも含めると3人もいるわけでしょ。
確かに
すごくないですか。
ビッグネームばっかりだ。
すごい人ばっかりだなと思って、だからいつかは成田もねそういう風になるんじゃないかっていう期待も込めて、結構41ってなんか一見地味そうで、
そう、ね、
誰っていう感じするんですけど、実はすごい人たちいっぱいおったぞっていう、はい、ためになる、明日から使える、豆知識でございました。
何にも使えなさそう。
はい、はい、ということで、本日のゲストはこの方です。
福岡の夜は美味しい酒が飲めるでやんす。
え？ごめんなさい。え？誰ですか？
アンダースローになってから。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って、それ本当に分かる、誰もいないです。
確かに
誰もいないです。塩原さんのツイッターを熱心に追っかけてる人じゃないと分からないです。
ゼニ王子と言われて
ゼニ王子と呼ばれていてますけど、まあ、ピンとこないかと思いますけども、誰なんですか？
北海道日本ハムファイターズの斉藤弘樹さん。
あれ、でもさ、なんかその頃にはどっか別の球団に、
いや、日ハムは変わってなくて、変わったのはロッテ。
あ、
ロッテが、ロッテがね、会社のロッテ製菓が手放して負けすぎて、こんなチームはちょっといらないって言って買って、新しく買ったのが、ファーストリテイリングって、ユニクロの会社が買って、本拠地を北陸新幹線が開通したことによって、あの金沢にドーム球場、雪でも関係ないドーム球場をこさえて、そこは、そう、かで、金沢リテイリングマリーンズっていう名前に変わったんですよ。
いや、マリーンズ感。金沢
で、あの ZOZO を手放して、今は金沢で本拠地を構えて、
はい、
2031年から、
はい、
大村三郎選手、
はいはい、
元選手が監督を務めて4連覇してるんですよ、
う
ん、あ、3連覇してて4年目なんですよ、
はい、
でそこに戦いを挑んでるのが斉藤佑樹率いる北海道日本ハムファイターズっていう設定が銭王子の設定、
はい、さっきだからヤンスって言ってたのが斉藤佑樹さんっていう、あのお話で、
もう48ぐらいの
そっか。だいぶね。
だいぶお年も、は
い、いい年になった斉藤由貴さん、こと塩原俊之さんです。
そうです。実は塩原です。
実はっていうか。
そう。じゃあ銭王子ぜひね読んでほしいです、ね。
あの塩原さんのツイッターの方で見れるんですか？
銭、う
ん、
王子で検索すると。
あ、そっか。
多分俺以外にそんな言葉使ってないから。
ハッシュタグとかあるんですか？
ハッシュタグないけ
ど。ないか。じゃあ銭王子で。
検索で一発で出てくるんじゃないかな。
なんかすっごいだから何十ツイートもくっつけて。
ツリーが 100件ぐらいの返信が絶対、はい、なこと
になって壮大なる物語を、ね、あの読むことができますの で, です、ね、もしよかったら
あとね今挙げた背番号41シリーズでいうと、はいはい、斉藤正樹投手、
はいはい、
同じ斉藤生なんですけど、この人はあの現役時代はあの 桃太郎っていうあだ名で呼ばれて、桃さん、桃さんって言われたかどうか知らないんだけど、呼ばれて、銭王子の中にですね、斉藤佑樹のライバルキャラで、速球派ピッチャーの澤田ってやつが出てくるんですけど、
はいはい、
その完全に架空の話してます
よね。よく聞いてください。
澤田千早っていう選手が出てくるんだけど、
いそ
あの横浜高校で、うん、横浜高校時代のエースで、うん、もう150キロを超える剛腕で、はいはい、日本1位になった甲子園で優勝したことがあるピッチャーなんですけど、うん、そいつがもう体もでかくてストレートとパワーカーブしか使わないっていう、もうめちゃくちゃ剛腕タイプのピッチャーなんですけど、
そんなやつが、
そいつが日本ハムの同じリリーバーなの、
うんうん、で
斉藤佑樹はもう下手投げになってるんで、なんと派のリリーバーで、澤田が速球派なんです。性格も真反対だし、あのピッチャーのタイプとしても真反対で、
うん、
すごいなんていうの、斉藤に対してこう突っかかってくるキャラなの。いい加減引退してくださいよみたいな感じで言ってくる超嫌なやつなんだけど、そいつは、自分はあの斉藤正樹、ももさんっていう、ももさんって呼んでた設定にしてるけど、ももさんに憧れてプロ野球界に入ったんで、斉藤生はももさん以外認めてないんで、
いやいやいや、厳しいな。
斉藤由紀のことを斉藤呼ばわりしないっていう、
斉藤いっぱいいるぜ。
最終的にケチさんって呼んでるから、ケチさんって呼んでて、それは最初はハンカチって呼ばれてたんだけど、それがハンケチに変わってケチさんってやって、今一応さん付けされてるだけマシだと思って。
嫌なやつだな澤田。
ケチさん、でも澤田は実は、あのね、これ銭王子を読む、銭王子の話ちょっと長いけど大丈夫、
じゃあなるべくまとめてください。
銭王子の第何話だっけな、第2話かな、第2話で澤田の幼少期のことが明かされるエピソードがあるんですよ。
で
それは斉藤佑樹が最近ストレートの伸びがすごく悪いと、でも誰もその異変に気づいてなくてやたら打たれるっていう回なんだけど、澤田は過去の回想をね、振り返ると、お父さんが病気がちなの、
はい、
でお父さんは実は早稲田実業で野球をやってて、甲子園を目指してた高校球児だったの、でただ、東京大会の決勝で負けてしまって、その怪我してしまって投げれなくなって、チームが負けて甲子園に行けなかった、でも俺がは行けなかったけど、俺の後に、そのエースになったやつが、なんと早稲田実業全国1位に導いたんだぞっていつも自慢してくるっていうやつなの。でその時の映像が大好きで、いつもいつもお父さんはそれを見返してんの。最後になんか
あれ
北海道のどっかのピッチャーから三振を奪う映像を何度も見返してんの、でもうそんなん毎回勝つんだから何度も見たってしょうがないだろって澤田は、幼少期の澤田言うんだけど、
千早
が言うんだけど、いやでももしかしたら負けるかもしれないだろ、でも毎回勝つからいいんだよなって言って、不思議なお父さんなんだけど、
はいはいはい、
そのお父さんは澤田が高校生になる頃から体の調子を崩しちゃって入院してたんだけど、その病室にその映像を持ち込んで、毎日のようにそれを見返していたと、俺の青春時代を思い起こさせてくれるって言って、で3年生の夏の横浜、神奈川大会の決勝の日、澤田は毎朝親父の体を拭きに行ってやるのが日課だったんだけど、決勝の日だけは部内でそのアーリーワークって言って早めに集合して練習するのがかかってたから行けなかったの、今日は行けないから試合が終わったら行こうと思って、その日にその澤田は神奈川大会の決勝で投げて勝って、ついに親父にも成し得なかったその甲子園への切符を手にして、親父やったぞって言って、病室にバンと入るとさっきのいつも見てる映像が流れてて、あまた親父その映像見てるんだって言って、チラッと見ると親父やったぞ起きろって言ったら、親父はそのまま起きなかったって言って、俺 親父にも成し遂げられなかった甲子園の切符取ったんだぞって言ったんだけど、起きてくれよって言うんだけど、なんで起きてくれないんだって言うんだけど、うん、親父はもう息を吹き返さなくて、ちらっとそっちの映像を見たら、うん、ちょうどその、うん、早稲田実業のピッチャーが最後のバッターを三振に取って深紅の大優勝旗を手にしているところの映像を見て、そこで回想は終わるんですよ。その年の夏、澤田は日本一のピッチャーになったっていう、全国で優勝したっていうストーリーなんですよ。で回想が現代に戻ってくると、その最近ストレートが伸びなくてもう投げる球がないって言ってるところにタイムがかかるわけですよ。そしたら澤田が選手なのにコーチじゃないのにグラウンドに向かって歩いてきて、あの野郎またミーに、その斉藤幸は一人称ミーなんですけど、
設定上の話ですよ、はい、
ミーに文句を言いに来たでやんすね、いやでやつでやんすって言ったら、はいはい、斉藤さんいつまで寝てんすかって言って、起きてくださいよって言って、えって聞くと、さっきから手首が寝てんすよ、ちゃんと立ててあげて上からボールを叩きつけないと、斉藤さんのストレート伸びないんすよっていうことを言って、そうだったって、そのキャッチャーの方の峯岸が気づくの。峯岸は架空の人物ですね、この人
いそう
架空の峯岸、社会人3年目で北海道日本ハムファイターズの正捕手になって、はいはい、通称のび太くんって言われている、あのメガネのキャッチャーなんですけど、峯岸がそうかって言って、斉藤さんそうです、ストレートが伸びてないのは手首が寝てるからなんですよって言って、起きてくださいよって言って、親父起きろって言ったあの澤田が斉藤さんの背中に父を見るっていう回なんですよ、自分にはお父さんがいないから、俺にとってのお父さんはお父さんが好きだった斉藤勇樹がもうお父さんだから、だからずっと冷たく当たってたっていう、そうユースとあれなんですけど、でそれで手首が立ったことによって斉藤のストレートが走って、その8回を無失点に抑えるっていう、
う
ん、8イニング目をね。
えその時の斉藤勇樹は何歳ぐらいなんですか。
もう48ぐらい。
あ、じゃあ48その年なんだ、いや引退してねえんだ。
でもそのチームが3連敗してて、あ2連敗してて、天王山でソフトバンクと3連戦だけど、2連敗してるうちの2回が救援失敗なの斉藤勇樹。
うわ、
で3試合目も投げさせるっていうことに対して澤田が猛反対してたの、前日のダグアウト裏で、あ監督稲葉監督なんですけど、で監督あんな試合続いてて、明日もキッズさんに投げさせるんだったら、監督自分の首もかけてくださいねみたいなことを言うんだけど、澤田投手起用を決めるのはお前じゃない俺だっていう風に言って、じゃあ監督がその責任取ってくれるんですねって言って、じゃあもし明日ケツさんが打たれたらケツさんはもう引退ってことでいいですねっていう風に言って、それを陰で斉藤幸はやばいこと聞いちゃったでしょって言って
そのキャラなんなんだよ小せえな
だけど、その文句を言いに来たと思った澤田が実は斉藤のことを一番よく見てて、ストレート伸びてねえっすよっていうこと
を、ずっとビデオ見てたからね、
そう、っていうことを教えてくれるっていう回、ゲットアップっていう回ですね、起きろっていう、
これ何の話でしたっけ
ちょっと長くなっちゃった、
どっから始まった話だったかもしれない、あ背番号41からの斎藤正樹からのですね、
野茂さんからの
という、はいはい、
むちゃくちゃ長かったけど
でっていうのがあくまでもあのその昭和さんの作ったお話の
空想の、
一部で、あの全体像は、まあ、そのツイッターの方で見れるよということで、
読んでください、めちゃくちゃ面白い
多分ね読むの結構時間かかると思うんで、あのこまめに読んでください、はい、は
い、
ということで今日もねあのやっていきたいと思うんですけれども、はい、まず早速ね、あの 先週じゃねえや、あの昨日に引き続き、ね、あのお便りの方からね出発したいと思います。
バンババンと水島
優さんなんて、なかなか皆さんでもやっぱりラジオネームってこう、ね、文字ったりとか、いろいろしてくるんだなっていうのはなんか面白いなと思ったんですけど、はい、じゃあ今日のね一発目の、お方はこちらです、ラジオネームアナニスム変態エージェントさんから、
知ってる、
お好きなチーム、DeNA 横浜 DeNA ベイスターズということですね、はい、そういうことで、まあね、もしあのこの名前に聞き覚えのある人いましたら、まあね、もしかしたら、穴に住んでない人がね、あの仕込み聞いてるのかなっていうことになりますけども、
ようやくね、
はい、まあ、アナニスム変態エージェントさんからです、はい、どうもこんばんは、リラ、いやクマじゃねえわ、
あ何
いや自分でやんなきゃいけない、
リラ
あのリラっていう、
なるほど、
リラだけ書いてあるんですよ、
これは仕込み
仕込み聞かないとね分かんないリラクマじゃないです、はい、いつも楽しく聞いています、僕は DeNA ファンなのですが、もし熊谷さんが自由に選手3人を DeNA と千葉ロッテでトレードできるとしたらどういうトレードを行いますか、教えてください。
自由にって言われるとさ、はい、本当にさ、いい選手だけ取ってさ、本当にどうでもいい選手を、
ここからあります、米印、うん、ただし、うん、あまり実力の離れすぎた選手同士の交換はなしで、
そうだよね、
びっくりマーク3つ、ちなみに僕だったら中村翔吾と倉本俊彦のトレード、うん、石川歩夢と石田健太のトレード、うん、増田直也と三上智也のトレードですというふうにおっしゃっています。まあ、だから野手と、まあ、ピッチャーですね、先発と、ね、今中継ぎみたいな感じなんですかね。いやこれ正直ちょっとね、一応選手メーカー見て考えたんですけど、DeNA のこと知らなすぎて結構きついなと思って。
なるほど、
まあ、単純に欲しい選手で言ったらいますよ、そりゃ筒香だのロペスだの山安だの、あと東とか去年ルーキーのねとか、まあ、いますけど、トレードかってか他の選手は、ね、あんまりちょっと分かんないんですよ正直。セリーグは私正直専門外みたいなところがあって、パリーグのだったら結構詳しいんですけど、
伊能投手とか、
まあ、います、今永とかもね、
山崎も
いいですけど、
今永ね、
シンプルに欲しいので考えたらやっぱ筒香、
それそうだよね、
とロペス
そうだっていう感じ
とかなんですけど、あと梶谷とかもいいですよね、
うん、宮崎じゃないやっぱり一番いいのは、
ね、宮崎も欲しいです、
一番いい。
でもどういうトレードにしたらいいのかな。でもいや、あとでも思ったんですよ、アナニスの変態エージェントさんの石川歩夢と石田健太だったら、まあ、石田さん、石田投手の方が若いから、まあ、将来性ありますけど、結構石川の方が良くないですかって思ってるんですよ。
そうだね、
この11じゃないでしょって、11じゃなくて1足す金銭とかじゃない、とか思っちゃうんですけど、石田投手だったら どうなんだろう。
増田投手もね、あのなんていうの、世間的な評価は分からないけど、
はいはい、
ロッテ的にはだいぶいなくなると、
いや困る
やばい、困るからね。
増田とトレードだったらパットンがいいです。
パッとね、
中継ぎですよね、セットアッパーか、パッとがいいです。でも外国人ってトレードってないんですかね。
確かにね、
私あんまよく分かんないですけど、
いや契約が、
見たことなくないですか、外国人のトレードは。
トレードっていう
自由契約で次の年どっか行くはよくありますけど、
だから単年とかの契約が多いからってことなのかな。
まあね、あんまりそこら辺の事情はよく分かんないけど、
そうだね、そう確かにね、
パットンとかいいなと思いますけどね、去年はセットアッパーで、58登板
すごいな、
で5勝1敗の33ホールド、セーブは0ですけど、
だから50試合クラスで投げてる投手じゃないと、増田投手
ですよね、
と入れ替えるんだったらきつくなるよ
ね。
50クラスで投げてる人ってそんなね、チームにそうそういないからね、
いないでしょう。やっぱりエスコバーとかも53登板、
この人結構投げてるね、
この人、まあ、リリーフでっていうこと。え
この辺とかどうですか。
あ、そうだ、
91番
ちょっと待って、中後ろいるんですけど、中後ろいるんですけど
またロッテでね、ちょっと、ね、
そうでした、
頑張ってくれた。どうでしょうか、
メジャー行って ね、ダイヤモンドバックス行って、そこから DeNA テスト入団とかだったのかな、ちょっと
分
か
んないけど、中後ろ投手だって、この人あれに出てた、戦力外
出てました、出てました、
出てたよね、
見ました。
そうなんだね、
だからロッテダメになって、その時はあの独立リーグ、武蔵、BCL 武蔵、
よく入ってこれたのすごいよね。
でそっから、なんか、向こうの、だからダイヤモンドバックスかの人が中後ろの映像を見て、結構変速ピッチャーじゃないですか、
ね、ランディ・ジョンソンみたいな、
そう
左の横気味から投げるっていう、
スリークォーターみたいなのの左だから結構珍しくて、
珍しいね、確かに、
なんか観音投法みたいな言われてたかなと思うんですけど、そう結構まあ打ちづらそうな、
そうだ、ね、
パッと見ねフォームなんですけど、
制球力さえあればむちゃくちゃ
いい、そうですね、結構コントロールが結構荒れてた方でしたけど、中後ろか、去年は8登板、
そんな投げてたんだ、
ホールドは一応1ついてますけど、防御率 3.68、
全然知らなかったね、8登板はしてた、
今年去年途中からですからね、今年もうちょっとやってくれるかなみたいな。
中後ろ投手なんかトレードでちょっとくれませんか。
中後ろ投手ですか、ちょっと見てみましょうか、ロッテの投手誰かな、
ロッテで放出していいなんて人別にいないからな、でもあれだよ、なんていうの、放出していい人はいないかもしれないけど、
はい、
ロッテだとポジションとかあのかぶり関係でちょっとまだ輝いてないなっていう人を別のチームで、なんていうの、登板機会があるとか、
はいはい、
あとは守れる場所があるからっていうので放出するのは選手のためだからね。
わかります。中後ろ 寂しいよって感じじゃないですか。
どうでしょうかね。
いやそんなにさホイホイいませんよ全然。
まあそうだね。
全然いませんよ。やっぱね今やまあ左でのが告げていたら松永とかもね。
でこの投手表を見てると、うん、意外とみんな投げてんなと思うね。
う
ん、
そう。
大体みんな固定じゃねえなって感じする、ね。うん
ちょっと本当に横浜の事情がわからなすぎてもうすごいあれなんですけど、ちょっといやでも中橋郎じゃないけど考え。
チェン・グアンユーじゃないですか。
チェンなんてもともと横浜いましたけどね。お互い元に戻るっていう。
確かに。
あでもこれは面白いんじゃないですか。うん、チェンいなくなるの地味に困る気がするん
だ。そうね。チェン好きだからな。
好きだし。
我々なぜかここでチェンの話よくする
し。チェンいいですよね。チェン大好き。チェン可愛い。
チェンと中後ろのトレードだったら、うん、ちょっとチェンの方がもったいない気がする、
うんうん、お互い元さやっていうそれはそれでなんか面白いですけど。
そうだね。
ロペス欲しさはあるよな。無理だよな、まあ、トレードできないかもしれないけど。じゃ筒香を取るために
3人ぐらい放出しないと取
れない。マジで
鈴木大地と中村翔吾と安田くんくっつけるぐらい
しない
と。
筒香と井上誠也。
いや全然でしょ。
11じゃ無理か。
無理金銭だいぶ必要でしょ。無理だよそれは。
ちょっとさ
飽きまへんな。
飽きまへんか当たり前
あのなんかアキンドがさそのトレード
斉藤由紀さんではない
あいつは声高いから。
あそっか違いました。結構むずくないですか。
いや筒香選手とんだったら野手は2対1、うん、3対1クラスじゃないと多分取れないと思うよ。
だから、うん、筒香手放す理由がねえもんなマジで。
確かに理由もないし。
マジでもんな。
でも外野手がちょっとたくさんいすぎて、うん、なんて出場機会ねえじゃんっていうんだったら、うんはい、そういう人から放出するっていうのはあるよね。例えば清田選手とあの荻野選手と、はい、あれとかが角中選手と、はい石峰選手 とかが被ってるわけじゃない、うん、実際に、はい、菅野選手とか。
あ梶谷結構私はいいと思ってるんですけど。
確かに
梶谷と清田だったら。
ああ。
ただねどうしても左打ちなんですよね。そんなにさ別に
梶谷選手と清田選手だったら
右と右左か。
ああ釣り合いそうだね。
いいのかな、うん、いいのかなそんなんで。
いやでも出場試合数でいったら多分梶谷選手の方が全然多いんじゃないですか。
多分
そんなことない。
あ去年は41。
ああそんな
去年はでも怪我です。
あ
でもそれまでは100試合はザラに出てるんで、
ね、
梶谷清田、ね、あんまりでも喜ばないかな。むずいな。
まあ年齢もあるからね、うん、その実績もあれだけど。
そう、うん、あと私が地味に気になるのは音坂横浜の、
はいはいはい、
だこの人、まあ、打率で言ったら、うん、去年とか2割4厘、うんその前の年なんか1割9分みたいな感じ
で代打で出ることも多かったよね。
そうそう、うん、だけど去年とか CS 日知り、
うん、
CS かとかで、うん、結構やっぱいいとこでいいパンチ力見せたりとか、うん、あとなんかさオフシーズンにメキシコに何ちゅうの、うん、外国にさ留学じゃないですけど あ、
ね、
あるじゃないですか、
うんうん、あるね。ウィンターリーグ系のやつ行くよね。みんなあったかい国行ってね。
そことかで結構がっつり活躍してて、
うん、
なんかね良さそうだなっていうのをよく思うんですけど、はいはいはいはい、成績だけ見るとねそこまでなんですけどね。
あそうなんだ。
音坂25歳で、うん右投げ左打ち、うん、横浜高校出身、うん、2400万、
うん、
そんな感じの外野手ですね。
うん
どうでしょう。なんか
戸坂選手は最近目立ってるよね。でもね
そう気にはなるんですよ、うん、
多分ロッテはでも外野手に関して言ったら若い人を残していきたいと思うんだよね多分。結構さ、まあ、もうさ年齢上がってきてんじゃん清田選手も荻野選手もそうだし、はい、だから加藤翔平選手とかさこういうのを育てたいんだと思うんだよね、はい、菅野選手とかさ。
そう
多分この辺は手放さないと思う、
うん
う
ん、
あの将来性があるから。
じゃあいやこれどうかな。音坂とどっちかな。石峰か岡、
うんうん、石峰選手はあると思う。あと岡選手も結構あると思う。この辺では清田岡石峰みたいな世代この辺の世代は
どうですかね。音坂って足あれ通りはそんなにそんなにか 岡とかでも走りますからね。
まあでも DeNA が音坂選手は出さないんじゃない？
出さない、
っていうかね、若い選手はねあんまりね出さないんだよ。
25歳、
なんていうの、長い目で育ちたいから。
そうですけど、う
ん、なんかこの間のシーズンでも、うん、そのプロテクトの件が話題になってるじゃない。
あ、はいはい、
あの宇都宮投手とかさ、長野選手がプロテクトから外れてたっていうトレードの話で言うと、はいはいはい、最近じゃあ誰プロテクトしてんのさっていうのがさ、
そうね、
誰も知ることができないのって、球団関係者でも一部の人にしか分からないし、ね、選手側もよく分かんないよ、うんうん、私プロテクトされてるのかしらとかで、はい、信頼を受ける筋かどうかは別として、
はい、
よく言われてるのが、
はい、
生え抜きでずっと育てていきたい若い選手を取られないようにプロテクトしてる例が多いんじゃないかって言われてるの、
はいはい、
だからロッテでいうとそういう菅野選手とか、加藤選手とかみたいな、うん、これから将来性がある選手はプロテクト対象になってトレードに出せなくなっている可能性が高いんだって、
うんうんうんうん、
だから清田選手とか石峰選手は全然あると思う。
確かに、
うん、この先プロテクトから外れて
ありますよね、
うん、で新天地で活躍してほしいという思いもあるだろうから、
うんうん、
外されている可能性は高いんだよね。
そ
うですね、うん、だから逆に言って安田選手とか平沢大河とかは、うん、多分トレード出ないと思う、
はい、
うん、うちで育てるっていう思いが強いと思うから。
あのロッテ左の先発がね、確かあんまいないはずなんですよ。
そうなんだ、
あんまいないのに去年藤岡も手放したから
あんまいないはずなんですよ
、まあ、チェンが先発すれば、うん、まあ、いるんですけ ど、
なるほど、ね、
他がだから松永とか、
そうか、スターターだといないのか。
スターターだとね、
うん、
右ばっかし、
ね、
右ばっかし王国なんですよね。
なるほどなるほど。
そんなわけで左のピッチャーっていう意味で、まあ、ちょっと無理ですけど、うん、まあまあ、あくまでもね、うん、あの空想の話なんで、うん、まあ、今永とかね、
あ、いいね、今永ね、ぜひ超欲しいよね、
欲しいですよね
超欲しい。
で最近、うん、あの知ってます、涌井がトレードあるんじゃないかみたいな噂が、うん、
なんか流れてたね。
流れては消え、流れては消え、うん、今2回目ぐらいの噂が流れて、
うん、あ、そうなんだ。
私はまあ絶対ないと思ってるんですけど、うん、なんか背番号18上げたしと思って、うん、ないけど例えば今永と涌井だったらどうなんだって、
あるんじゃない
とか。
でもね、俺 DeNA で今一番欲しいピッチャー濱口投手かもしれない。
なんで？
いや、むちゃくちゃいい、
うん、
あのすごくいいです、
浜口投手、はいはい、うん、左ですね、
うん、
浜の浜ちゃん
浜浜ちゃんって言われてんの？そうなんだ。
侍ジャパンにも選ばれて
ますね、うん、浜口投手すっごいいい、
はいはいはいはい、
まだ若いですよ、相当
24ですね、
ね、
はい、
が一番欲しいかも、欲しい選手で言ったら。
私ピッチャーで言ったら、あの去年のルーキーの東、
ね、
すごい活躍して、東
は多分 DeNA が一番
これから、うん、出さない、
一番ね、大事にこれからのエース候補として、
ね、うん、去年ルーキーでチームの勝ち頭、
そうですね、
新人王、
開幕投手とかやんのかな、どうなんだろう、2年目じゃちょっと何か抜擢すぎるのかな、
ありえなくはないんじゃないですか、ね、だって対抗馬としては今永とか浜口とか、
うん、
でしょ、
まあ、伊能投手とかあれとかがやらないんだったらね。
いや、伊能は最近もうどっちかというとベテラン側っていうかさ、
ね、
中堅みたいな、
アズマンにもうちょっと思い切って、
そうね、
そうだ、開幕投手の話がそろそろ ね、
ありますよね、
楽しい話になってくる
から、ね、ロッテだったら石川がね、
うん、
や
りますからね、涌井じゃなくなるんだっていう。
いやちょっとこの質問ね難しい。
そうだね、
ごめんけど超難しい、
まあ、でも左のスターターが欲しいっていうのは、うん、確かにそう、
それはね本当そうなんですよ、
外国人枠で埋めたいぐらいの感じ、ね、むしろ
それだったら、まあ、DeNA で言うとやっぱ浜口、うん、今永、
浜口投手なんて超欲しいよね今一番欲しいかも、
石田、あでも石田もそうか、あー、ね、あのエージェントさんも挙げてくれましたけど、石川とトレードしたいって言ってた石田
石田投手
左ですね。石川は与えられねえわ、
与えられないな、
そう別に涌井もねダメなんですけど、ね、いやむずよう考えますね、うん、こんなトレードむずいわ、
チーム違うけど、
うん、
ぶっちゃけ宇都宮投手欲しいよね、
お
めちゃくちゃ欲しくない、
どうなんですかね、
ベテランで左のスターター
いてくれたらですけど、でもそういった意味ではあのキャッチャーですけど細川とかも来ましたから、
ね、ああそうなんだよね、
いるんだ、細
川がさあユニフォーム着たいやロッテのユニフォーム着るのってすげえ不思議な感じって思ったら、この写真がロッテ
着てないです
スーツ着てるっていう、
ベニーにかつて投げられた男細川ですよ
乱闘
乱闘っていうかベニーが勝手に投げた、
あそう、
まあ、でもなんかそれは多分細川がなんかやっちゃったのに腹を立てて、ベニーが背負い投げをホームベース上でするっていう、
すごい、何それ、
あのベニー細川であの調べたら YouTube ですぐ
見れると思う、でも細川も投げれるって相当だよね、体でかいじゃない、
だって、うん、ベニーですからね、
あ相手が
ベニーもでかかったからね、あみたいな、ちょっとごめんなさい、質問にちゃんと答えられないでお話ししちゃったんですけど、
でもトレードを、ね、考えるっていうのは今、ね、うん、一番楽しい
です、そうですね、楽しいですね、
すごく楽しい、
栗山と、いや中村翔は与えられねえわ本当に。
そうだね。
って思います。はい、
今プロテクトが面白いっていう意味ではね、うん、トレードを話すっていうのはね、一番、はい、プロ野球ファンの中で今一番熱い行為なのかもしれない、う
んうん、本当に
すごく楽しい。
いい質問ありがとうございました、うん、アナリスの変態エージェントさんからの質問でした。
その人知ってるな。
DNA, DNA ファンということでね、う
ん、またお前かだ、
ね。はい、はい、という感じで、うん、あ、だいぶちょっとだいぶ時間経っちゃった。じゃちょっと今日サクサクいきたいと思うんですけども、はい、あ、そう、前回ね取りこぼしたやつだったから、サササッといきますね、うん。2019年プロ野球を楽しむために押さえておきたい10のことの、ね、ちょっと番外編からスタートしますね、はいはい、アメリカ編ということで、はいはいはい、3つあるんですけど、菊池雄星マリナーズ入り、はいはいはい、ダルビッシュ有復活か、あとイチローにとっての2019年どうなるか、
ね、
この3点ちょっとさささっといきたいと思うんですけど、まあ、菊池雄星この間オープン戦投げたみたいですね。
あのね、ツイッターでちょっと映像見たけどね、結構効いてたね、あのカーブが。
あー、そうなんですね。
びっくりしてたよ、向こうのバッターも。
はははは、うん、なんかやっぱ中4日で調整しなきゃいけないのは大変そうで、
相当タフさが、ね、求められるからね、うん、
だいぶ苦い顔してましたけど、うん、まあでもガタイ良くなりましたね本当ね。メジャーリーガーって感じの体に。
マリナーズのユニフォーム似合うよね。
似合う。なって
大きいとやっぱりいいよね、うん、似合いますね。
で、イチローがなんか後ろから投球練習見てたみたいで、そうだったんですかとか
緊張するの、
すごい緊張してましたけど、まあ、すごい面白いですよね、はい、あとダルビッシュが、うん、あのトミー・ジョンの手術を終えて、うん、この間投げて実戦 で、
言ってたよ、ね、
でストレートはすごい決まってましたね、うん、コーナーついて、うん、ただ変化球があれあれで、うん、まあ、ちょっとまだまだ調整 が、
調整が、
まあ、あと気持ち的にもね、
うん、でも、まあ、調整がひとまずは、ね、投げたっていうことがね、
そうそうそうそう、ね、痛みはなく投げれたっていうことで、うん、まあ、私同じ私 の、 あの選手なので。
あ、なるほど、
すごい応援しております。
あの鎌ヶ谷のフラミンゴでタバコ吸って北斗の拳打ってたっていう。
フラミンゴっていうのはパチンコ屋さんの名前。
パチンコの北斗の拳打ってたっていう有名なダルビッシュ投
手がね、やらかしてましたけどね。
今やもう
本当に大エース様ですけど、はい、ダルビッシュ今年どうなるかなっていうのもすごい注目してま す、ね、あとやっぱイチローですね、うん、
日本来ますね。
来ますね、開幕戦、うん、を日本でやるっていうありがてえイベントがあって
出るみたいだしね。
そうそうそうそうそう、
それ以降はどうなるかって話でしょ。要するに今年1年はプレイヤーとしてはどうなのかとか、
今45歳、うん、でまあプレイヤーとしてやるわけだけど、あれなんですよね、マイナー契約で、だからどの程度ね上で投げれるのかっていうのも全然わからないですし、まあ、正直やっぱりまあ成績としてはどんどん落ちているわけじゃないですか。で、去年やってないわけだし、
ではね、そのマイナー契約っていうことがなんていうの、日本でいうとこの1軍2軍の話とは雲泥の差だから、
違いますね、うん、
マイナーってその、うん、車とかのさ、キツキツのさ、うん、車内でさ、
はい、
もうみんなさ護送列車みたいなのになってさ、うん、すんごい距離移動してさ、うん、野球日の当たるとこで高校野球みたいな野球やってさ、うん、すげえ大変らしい
からね、扱いが全然違うんですよね。
プロなんだこれがみたいな、
日本の1軍と2軍以上にもう開きが、
うん、そうそう、だからそういうところで野球やるっていうことが、うん、一郎にとってどういう影響があるかっていうことによるかもね。
そう、うん、私やっぱり本人はねずっともう50ぐらいまではやるよみたいなこと去年とか一昨年とか言ってましたけど、実際にどういう未来将来を見据えて、まあ、今年ユニフォーム着て打席に立つのかなっていうのが結構気になってはいます ね、 そ、 ね、まあ、それこそさっき、あ、さっきじゃない、前回でしたっけ、ルーティーンの話とか、
あ、
前回だっけ、
前回かな、
ルーティーンの、うん、イチロー選手のルーティーンの話とか、あ、違う違う、え、あ、前回か、18連敗したらどんな手を使って連敗脱出しますかっていう質問で、塩原さんが、まあ、イチロー選手があるって今持ってやってるみたいな話をしてくれましたけど、まあ、そういうのもねどんどん、
あととびっきり若い選手たちとばっかりやることになるはずだから、
そうですね、
すっごい刺激受ける。だってえ二回り以上
ありえるんじゃないですか。
ありえるんだよね、多分ね。
だって二十歳だったら25歳違うわけでしょ、うん、
ね、
うん、二回り違いますね。
そうとかと一緒に野球やるっていうことが、うん、どういうことなのかっていうのを考えながらやるかもね、
うん、そう、だからイチロー選手がどういう風な、うん、まあ、プレーを今年するのかっていうのはとっても気になりますね。
めちゃくちゃ気になるね。
で、見に行きたかった。
ずっと密着欲しいぐらいだ
ね、
めちゃくちゃ、
なんかしてんじゃないのかな、
そうか、ね、
いつかバーンってさ放送とかしないのかな。
僕がね二回りも下の子たちと野球やるっていうのはね、うん、毎日がね 最高ですよ、ね、野球やってなかったらこんなことないですからねとか言い始めそう
一郎選手、うん、
今一郎の若干モノマネをした
全然分かんなかったですけどねだけそれだけ聞いたら当てられる自信ないです、
ね、でも言い始めそう、
まあまあまあまあ、まあ、
刺激的とか言いそう
あるんじゃないですかね、うん、っていうなんかちょっとアメリカでもね、まあ、日本人選手が活躍してるんで、うん、ちょっと気になるななんていう、はい、
アメリカ編、
はい、そこら辺も注目してもらえたら、はい、なんて思います、はい、はいはい、そんで、あ、で、読めなかったお便り、うん、ちょっといきます、うん、これか、うん、ラジオネームフランコフリオさんから
フランコ、ね、
フェイバレットチーム、うん、石川ミリオンスターズ、
うん、どここ
れ独立リーグですねプロ野球で競技、ドラフト、FA 等々は問わず何か新しいルールを導入するとしたなら、うん、あなたはどんなルールを追加したらいいと思いますか。
球数制限。
ああ、
プロ野球か。でも、まあ、高校野球に入れてほしいやつだね、これは。
いやでもプロ野球もありじゃないですか。だってメジャーリーグはやってますしね、うんうん、
ある
よ。はいはいはいはい、
レギュレーションとして決めちゃうっていうのは全然やってほしい、う
ん、はいはい、確かに。そうパッと出ましたね、うん、私ちょっと考えてなんかあんま分かんないなとか思ったんですけど、私が考えたのは、うん、振り返り試合は他球場でも良い。ですね、これは何かっていうと、去年なんか雨天中止がすごい多くて阪神が最後の大変なことになってたじゃないですか、あれなんかもうちょっと早い段階とかで、あの甲子園じゃなくって、雨中止の雨中止みたいなのが多かったじゃないですか、だからもうちょっと早い段階で、あの大阪ドームじゃなくって京セラドームか使わせてやっても、
ね、
まあ、そうすると自分たちの身入りなくなっちゃうみたいな話、現実的な問題、
ね、
あるんですけど、
試合の興行主の関係もあるのかもね。
あの実際問題はそうなんですけど、 あまりにも雨中でかわいそうだったん で最後の方ダブルヘッダーかみたいな話までなっちゃったじゃないですか。なんかそこまで行く前にもうちょっと手打とうよみたいなのをちょっと思いまして、例えば沖縄でやる試合とかあるじゃないですか、あれ雨に中止になっちゃった場合って、結局そのチーム主催するチームのホーム球場でやったりするじゃないですか。例えばロッテが主催の沖縄の試合が中止になったら、結局マリンで振り返りの試合とかになるわけですよ。
あ、そうなんだ。
そうだから他球場で振り返ってるのはあるわけで、まあ、ホーム主催チームは変わんないんですけど、うん、なんかそういう感じで京セラドームを借りてとか、まあ、そういうのダメなのかなっていうのをちょっと思いました。
いろんなパターン考えられそうだけどね、
はい、
全てをドームにしてしまうっていうのも手じゃん。
出ました、
現実的かどうかは別として、
それはさ寂しいよね。
あと甲子園を阪神のフランチャイズにしないっていう手もあるしね、兵庫に構えちゃうっていう、兵庫じゃない、大阪に構えちゃうっていうのもありだし、大阪の府内に阪神の新球場を作っちゃうか、逆に甲子園を甲子園でやらない、
うん、あ、はい、あのね、夏 の8月の時期は死のロードって言われて、うん、阪神がずっと遠征しなきゃいけないですからね。
阪神甲子園球場で高校球児たちが暑い中、はいはい、あんなクソ暑い中、ね、甲子園でやるっていう、うんうん、まあ、時代と逆行しているようなことを、
それも問題視されてますからね。
今の若者たちが、
うん、そうそう、
その古そうな考え方にどれだけ意識があるのかっていうことをアンケート取ったんだって、
は
い
は
い
は
い
は
い、そしたら約 90% ぐらいの球児たちが、その暑さとか本当関係なく甲子園に行きたいんだって。
あ、わかります。
あそこで野球したいからっていうのでやって
る
ってい
う、伝説のみたいな ね
あるんだよね、きっとね。
あとアーティストが武道館取り扱いしたいみたいな、
なんかそうちょっと魂的な話になっちゃってて、
まあまあまあまあ、
ちょっとそうなんで
いいんですけどね、
うん、でも合理性はあんまないじゃん。
確かに、う
ん、あそこで倒れちゃってさ、選手生命が絶たれちゃってもさ、うん、しょうがないわけだし、
うん、で夏のあの時期だったらプロ野球は基本ナイターですから ね、
まあ、ね、
それを、うん、あの時期高校生たちは日中にやってるわけですから ね大変だよね、あれは、ま
あ、大変。あとはね、うん、振り替えの野球やるんだったら、
はい、
もっと、うん、これまあ現実的な話全部無視して言うけど、うん、もっと地方球場でやってほしいなっていうのは、四国とか、
はいはいはいはい、
まあ、宮崎とか熊本とか、
ね、
野球普段見られない環境にある人たちのところで野球やったらファンがもっと増えるだろうから、うん、そういうところでもやってほしいなっていうのは、
ね、そうですね、結構、まあ、いろいろねやったりしてますけど、うん、もっと増えてもいいんじゃないかっていうことですよね。
夏のね北海道シリーズやっぱ俺すごい好きで、
はいはい、
ああいうのでもっと東北巡りじゃないけど、うんうん、岩手の球場とか、
うん、
山形の球場とかでもガンガンもっとやってもほしいなって、
うん、やっぱり、まあ、盛岡とかもやってますけど、言って年に1 1日とかですからね、1チームとかだから、
しかも暖かい時期じゃないとできないからね。
そうですね、確かにそういうのも増えたらね、増えつつだから、でももちろん日程にゆとりがないとね、いろんな面で無理だったりするのかもしれないですけど、
まあね、試合数ただでさえ増えてるんだからね。
そう、まあ、だからそういうのもね、なんかもうちょっとどうにかなったらいいのにななんていうのは、まあ、思ったりしますっていう感じの、はい、質問でした、ね、はいはいはいはい。じゃあ次、あ、何ですか、ですか、
ルールっていうか、うん、これルールかどうか分かんないんだけど、はい、一つ俺が本当に欲しいなって思うのは、はい、ダグアウト裏の、会話とかを、なんていうの、
聞ける
あれみたいなさ、うん、カーリングって全部喋ってることがさ、お客さんに聞ける、
まあ、マイク置いとくみたいなことですか。
アメフトみたいな感じで、はいはいはいはい、その試合中じゃなくてもいいから後日そこを公表するシステムみたいに作ってほしくて、今誰が投げてる、ブルペン誰投げてるとか、
はいはい、
じゃあ相手ピッチャー今回これだから代打、この後ランナー出たら誰かで行くぞみたいな、
そのブルペンの電話とかってことですか、
うん、そのダグアウトで話してることを開示してほしい、
うん、あ、うん、なんかあれじゃないですか、まあ、例えばですけど、今ね結構そのツイッター上とかで、うん、あの生配信みたいな結構流行ってるから、そこでも同時に配信しちゃうとかね。確か
にそれはだから、まあその時に流しちゃうとスパイ問題になっちゃうじゃん、うんうん、
あ、そっか、
ま
あ、
試合中だって
ね。それはそうだ、
終わった後に聞きたい、そのどうだったのかっていうのを。
面白いですよ ね、ブルペン
絶対面白いと思う。
そう
なんでここで代打が、例えば左ピッチャーが投げてきたから代打出そうってやった時に、うん、右バッター2人いるとするじゃん、うん、どっち出そうかっていう風になるじゃん、はい、左バッターはさ、左ピッチャー相手だからさ、まあ、基本使わないとかはセオリーで分かるんだけど、はい、なんでこの右バッター2人のうちこっちを選んだのとかってやっぱ気になるから、
はいはいはいはい、
なんとなくで選んでるのか、最近数字がいいかとか、うん、今日の今朝のアーリーワークですごい飛ばしてたからちょっと使いたいとか、なんか理由あると思うんだよね。そういうのをちょっと聞いてみたいっていうので
。確かに、でもそれはあれですよね、結局、まあ、試合と同時に聞いちゃってもスパイになるけど、後から聞いても結局自分たちの手の内を明かすことになっちゃうから、
嫌がるのかね。
いや、公開しづらいんじゃないですか、ね、興味はありますけどね。
めちゃくちゃあるね。
確かにね、それはわかります。はいはい、じゃあちょっと次のあれいきます、はい、押さえておきたい10のこと、うん、6つ目ですね、マリンスタジアム改修、うん、どうなるホームラン数、非ホームラン数、
うん、サービスエリアみたいな、サービスゾーン、なんか
ホームランテラスみたいなのが増えたり、ですね、何が変わったかというと、うん、マリンって結構広い球場だったんですよね、うん、フィールドが結構広くて、うん、ホームラン数、
芝面がってことだよね、
ホームラン数もすごい少なかったりしたんですけど、うん、まずホークスの福岡ドームじゃない、うん、ヤフー奥ドーム、うん、にあるホームランテラスみたいな、うん、外野のちょっと手前の席が増えました、うん、ホームランラグーンっていう、
ラグーンが
2、3メートルの狭い席なんですけど増えました。あとですね、さらに増えたのが、今まで、フィールドウィングシートっていう、うん、内野の席ですね、うん、
エキサイトシートみたいなところ
ね、そうですね、うん、選手 のボールキャッチする様とかが内野の、うん、あと間近で見れるみたいな席の1個前にさらに席が出て、これがなんだって一塁側が雪見大福サブマリンシート、うん、三塁側がロッテソーサブマリンシート、
だどっちもアイスの
そうですね、うん、っていうなんかさらに近い席ができたことによって、うん、ファールゾーンがすごく狭くなったんですよ、うん、ロッテ名物 の、ね、あの広いファールゾーン、うん、ファールエリアで、うん、まあ、とにかく、ね、マリンって風が強いので、うん、他球団の選手はファールボールを取るのが難しいみたいなのがあったんですけど、うん、まあ、ファールボールを取るのが簡単になってしまったっていう、マリンの選手の特徴が若干活かしづらくなったっていうのをすごい思ってまして、ね、これはすごい残念なんですよね。
あ、それはそうだね。
例えば福浦選手が頑張って、うん、
フェンス際まで追っかけてね、
そうダグアウトとかまで走ってドーンみたいな、
うん、
だけど取るみたいな、ああいう彼ならでは、チームならではのプレーがあったんですけど、それがちょっとなくなるぞという、
なるほど、
それがちょっと惜しいなということを思っています。あとさらに増えるのが、うん、ダグアウトの上の席、これどれだ、
上にも席がね、
これだ、違う、ダグアウトボックス、ベンチの真上に席ができるんですよ、
もう上天井の上に、
今まで何もなくって、まあ、そこで何ですか、イニング間にチアの人が出てきて踊ったりとかしてたんですけど、そこに席ができて、まあ、ダグアウト目線みたいな、でそれこそだから下手したら会話っていうかちょっとした「おーい」みたいな声ぐらいだったら聞こえるかもしれないですよね。っていう席ができたっていうことによって、まあ、エリアが狭くなった。
それはすごいね。そこに席作ったの初めてなんじゃない、
もしかしたら今日本の球場だとあんまりなさそうですけどね、っていうので、まあ、とにかく、まあ、そのお客さんがいっぱい入るようになったっていうのはまあいいんですけど、うん、まあ、とにかくプレーも変わるぞということで、
変わるね、 変わる。
ホームラン数は間違いなく増えるでしょう、うん、結構ね、ああ入りそう入りそうで、ペンチョクってすごい多いじゃないですか、う
ん
う
ん、古くはね甲子園もあのラッキーゾーンって言ってフェンスが前に作られてたから、あれでホームラン数が多かったんだけど、はいはい、今はもう甲子園って結構ちゃんと広い球場だから少し減ったけど、うんうんうん、まあここはねもともと少ない球場だからいいかもね、
そう、うん、で去年井上誠也は29本とかであと1本30本までとかあったんで、うん、まあ、30は乗ってくるだろう、
今年はね、
そうだね、ただ他のチームもその分、
まあ非本塁打は
これ怖いですよね。
ただファン目線で言うと本塁打が多い方が
楽しい、
エキサイティングなゲームが多いから、
そうですけど、より深手の傷を負うことになるかもしれませんよっていう ね、 まあそうだね、これがドキドキしますよ、
ヒーキチームがね、そうだと確かに、う
ん、まあなんですけど、まあ、とにかくこれをいい方に捉えて、うん、ガンガンガンガン打ってほしいなっていうのがやっぱありますね、はい、
野球っていうのはさ、すごいこのゲームの特殊性があってさ、あのダイヤモンドとか塁間の値が決められてるくせに、はい、ファールゾーンの広さとか あとホームランまでの距離とかスタンドまでの距離とかに規定、ね、規定がないっていうのがちょっと面白いっちゃ、
ね、球場によって広さが違って、それこそフェンスの高さも違うから、
そうだね、
例えば神宮とかだったら全然ホームランガンガン入るけど、う
ん、や
っ
ぱ、ね、高いところは入らない、
ね、名古屋ドームとかすごい高いし入らないとか、うん、いろいろありますからね、
あるもんね、それが面白いよね、
そう、そこがまたいいんですよね、うん、でも球場によって違うっていう、うん、それこそ風が強いだとか、うん、そういうのも含めて、
なるほどね、
というので、まあ、ロッテの成績、まあ、およびパリーグの成績がどうなるのかっていうのがだいぶ気になるところ、ね、まあ、見に行った時にまたねだいぶ感触違うでしょうし、そこが楽しみだな、なんていう風に、
雪の中回収してたよね、
してました、してました、
大変そうだった
ね、本当ですよね、ということでそこら辺も楽しみだななんて思います、はい、じゃあ次お便りちょっといきたいと思います、ラジオネームセワシさんから
未来から来てるじゃん
間違いない、22世紀から来てますね、ひいき球団ゴーダ・タケシとジャイアンズです、これを20世紀ですねジャイアンズは20世紀です、はい、お便りの方が、大峰翔太さんに一言、
出た出た、触れちゃいけないところに、
大峰翔太さんに一言は、
急に触れちゃいけないところに始めた、
家族を大切にしてくださいです志村さんからも何か一言、
大峰翔太さんにこれからは健やかに生きてくださいとしか
言いようなく、はい、去年までロッテに在籍してたんですけど、
ちょっと急にニュースに
ちょっといろいろ問題がありまして、対談後にいろいろニュースになりまして、
どうしたっていう、
今年2月か
に、あの本人にはちょっとなんか覚えがないというか、そうした覚えはないっていう、
対談後にちょっと恐喝で逮捕されちゃったって、ね、お兄さんの大峰雄太投手はね、今もロッテで、
そうだね、今もいるからね、
本当に頑張ってください、大峰雄太さん頑張ってください、
いやこれだいぶ突っ込んで質問来ました、
は
い、
ちょっとこれはこの辺、ここら辺でちょっとささっといきたいと思います、ね、はい、一言でした、ラジオネームせわしさんからでした、ありがとうございました、
未来からありがとうござい
ます、はい、だいぶまたね、今日も時間がね、ちゃっちゃと経ってますので、ガンガンガンガンいきたいと思いますよ。そろそろね、銃のこともね、終わりが見えてきましたので、ちょっとね、全部1回、7番目から10番、10番目までガンといっちゃいたいと思います。うん、ちょっとこれ、1個くくりになっているので、うん、プロ野球を楽しむために押さえておきたい銃のこと、2019年、7番目が、背番号18、松坂大輔、これ前回ちょっと話したけど、怪我のこととか、うん、ファンリテラシーのこともありますけど、ね、まあ、はい、っていうのがあります。8番目、阿部キャッチャー復帰、9番目、鳥谷ショート復帰10番目、福浦和也引退、という感じで、まあ、若干ちょっとベテランで固めて見たんですけど、
ね、
まずじゃ松坂大輔なんですけど、まあ、まずその怪我云々の前に、今年背番号18に ね、 あのまあ戻ってというか、まあ、変更になりまして、
ユニフォーム売れるんだろうな、
売れるってか今もね、爆売れしてますよ多分、ね、っていうのもだいぶ気になってて、で今年こそ松坂見たいななんて思ってたんですけど、まあ、そんな中 ねキャンプでの怪我騒動、
そうです、ね、
ファンの人はちょっと掴んじゃって怪我しちゃったよという、まあ、事故がありまして、ちょっとどうなるのかなっていう、まあ、結局彼も今だから38とかですか、今年だいぶもうね、言ったら近づいてきてるわけじゃないですか、おそらく終わりが。
ファンのリテラシーに関してはね、前回、うん、たくさん喋って、
そうそう、前回だいぶ喋っちゃったんで、うん、まあ、そこはいいんですけど、今年ね、去年が、何勝何敗、
それは DNA のページですね、
やばい、青いから間違えちゃったごめんなさい、
チミちゃんに殺されると思う、
今選手名鑑ですげえ DNA のページ見てた横浜だからさ、
ファンに確かに、ね、
ごめんなさい、ね、すごい普通に間違えてました、中日のページを見ます、中日のページを見ます、
18番ね、
そうだ、99じゃない、18だから
結構頭の方で
失礼、 じゃじゃん、うん、去年は6勝4敗ですね、
うん、
6勝4敗 3.74、
うん、
はい、だ今年ね、まあ、もうちょっといくかなとかいろいろ思ってて、
あの感じを見てるとね、
楽しみにはしてたんですけど、まあ、だいぶ戦線離脱が長くなるんじゃないかなっていう見込みですよね、どうも。
そうなんだね、いつ頃から登板できるのかね。
2月でし、あ、怪我したのが2月でしょう。
調整してて、これも開幕には間に合わないってことなのかね。
多分間に合わないと思います。3ヶ月だとしても夏ですよ ね結構かかるんじゃないかなって私は思うんですけど、まあ、
ゆっくり直した方がいいよね。そんなさ、うん、無理に合わせて無理に登板してもさ、もともと怪我持ちの選手だからさ。
そう、去年ねカムバック賞とかね、
うん、
もらったりとかして、すごいね、本当日本を代表するピッチャーですよね。
ですね。
オリンピック3回出て WBC 2回出て、
あの世界大会でねすごく投げてる人だからね、
すごいですよ、ね、いやいやすごいすごい、
上原浩二と一緒、
うんうんうん、
世界で投げてる人、
いやーね、もう39歳ですわ、
うん、
今年39歳になる年で、いやーどうなるかななんて、
生で見たいよな、
見たい、まあでもまあ怪我しちゃいましたけど、うん、その怪我のね復帰も絶対復帰はすると思うんで、
うん、
このままねいなくなっちゃうなんてことは、まあ、ないと信じたいので、うん、復帰して、まあ、夏なのか私たちは秋なのか来年なのか分かんないですけど、うん、まあちょっとそこら辺をね経過を見守りつつ、うん、やっぱ楽しみに待ちたい選手、
ね、
みんなそうだと思うんで、もうやっぱね頑張れ松坂って感じですよね。やっぱみんなね松坂には勇気をもらってますからね、
うん、
頑張れ松坂ということで、まあ、そこら辺待ちたいなという意味で、
は
い、
今年は、
はい、松坂大輔どうなるのかっていう39歳、はい、っていうところですね、
うん、
次が、うん、またジャイアンツの話になっちゃうんですけど、うん、前回に引き続き阿部川のキャッチャーに復帰するっていう、
大丈夫なの、
まあ、去年までファーストやってましたけど、これまでもやっぱり見据えてのことなんじゃないですか、キャッチャーやりたいんじゃないですか、最後にというか、
まあね、あそういうことか、引退を見据えてね、うん、最後キャッチャー
で、阿部もそれこそ39だか40だかもういい年ですよね、
多分あれなんだよね、戦力的に考えたら普通にバッティングが打者として何で計算できるから使いたいんだけど、
うん、はいはい、
使うとこねえぞっていうので、
うん、まあ、去年とか2割4分とかで95試合、
うん、
まあまあ出てますよね、ファースト多かったですもんね、うん、結構、
いやもうさ、うん、あれだよね、パリーグで DH とかも全然あるんだと思うんだけど、
いやー阿部はもうそのコースないでしょ、
もう無理なのか、
ジャイアンツでしょ、
一筋で来ちゃったからできないのか、
絶対そうです、だって確実に、ね、まあ、役職入るじゃないですか、
そうだね、今筆頭だもんね、
うん、ミスタージャイアンツをまさに背負ってる感じの生き方してますから、
あとはもう野球やめるかっていうとこなのか
っていうのはちょっと感じますけどね、なんか阿部を見ているとそのためになのかななんていうの、
キャッチャーっていう話になってくると結構心の差あるからね、
うん、で原監督もそこら辺思って、どうだ篠介みたいな、やるかとかやるんじゃないですか、
本人に、ね、
そう、自分からやりたいとももちろん思ってるでしょうけど、まあ、キャッチャーやって、もうやっぱキャッチャーみんな若いですからね、住谷とか入ってきたけど、
育てたい選手もやってくれる選手もいっぱいいんだから、まあ、山ほどいいんだからさ、
宇佐美とか大城とかが結構伸びてきてるところですね、小林もいるけど、そこら辺に背中見せたい的なね、
キャッチャーが豊富すぎる、
すごいですよね、キャッチャー王国だよ、
キャッチャー王国だよ、
そうそうっていうのもあってなのかななんていうのもあるんで、
そんな中でもベテランでやろうっていうのはなかなかね、
もう40歳ですよ、19年目、だから
体中ね、膝も腰もどっちも良くないんでしょ、
うん、首がね、
あと首ね、そうだよ、
そうみたいで、だからだいぶしんどいと思いますよ
満身創痍、
でもベテランってやっぱそうなりますよね、っていうのもあって、まあ、阿部キャッチャーっていうのはどこまで出てやるのかななんていうのも、ね、まあ、ちょっと気になるところですけど、うん、はい、で同じ復帰話題で、うん、あの阪神の鳥谷がショート復帰っていう
そうなんだね、
そうだから、阪神のショートがさ、去年誰か若手がやってたんですよね、で鳥谷はま
あ
ポジションをさちょっと追われて、うん、まあ、サードやってみたり、
うん、
外野もやってたりしてたんですよ、
あ、
それを今年まあ監督が矢野さんになったじゃないですか、それで、まあ、鳥どうだとやるかってなって、やりますってなって、やっぱり原点回帰じゃないですけど、やっぱりそのポジションで勝負したい気持ちがまだまだあるって、自分もそろそろ引退っていうのを見始めているので、最後はっていうのでこの間インタビューで言ってて、 あ、そっか、だからそういう考え方やっぱするんじゃないかなっていうのを。
鳥谷引退したらめちゃくちゃ悲しいけどね。
いや本当に
プロ野球界をずっとこの人がいて、うん、あ、プロ野球だなって思
う。今阪神といったらやっぱね、鳥谷が看板背負ってるみたいなところが、ねね、ありましたからね。
なんだかんだ言われ続けてもずっとね、
そうそう、
第一線で活躍してたのはすごいよね。
でなんかキャンプでも、うん、あの結構ベテランって特別メニューになるじゃないですか。だけど若手と全部同じメニューをこなして、やっぱりみんなとポジションを奪い合う、争うわけだから、同じメニューをやらせてくれっていうのを言って感じで、ガッツあふれる感じで鳥谷やってるようで。
そうなんだ。
もう鳥谷も38歳ですからね。うん、はい。
そっか。
うん。鳥谷とかもだからもうそういう年齢になってるっていう。
ね、ねもうそうなんだね。
結構びっくりですよね。うん、永遠の32歳って感じ。私の中でもなんかイメージ的に38で
活躍しても阪神ファンに。あかんでっていう風に言われる感じ。
阪神ファンはね、いつでもあかんでじゃないの。
大体してもな
る。大体そうですから、阪神ファン。
あれがいいんだよね。
そういうもんですからね。はい。っていう鳥谷のショート復帰、まあどれほどあるのかっていう。あ、北条とかかな、ショート。
あーはははは。
うん、去年出てたのはっていうところですかね。はいはい。あとは、あ、最後10個目ですよ。福浦和也引退。それはでも大変な話ですよ。
あとさ、早めにね。言ったのでね、
はい、
まあ、今年多分マリンに来てくれる方もいらっしゃるでしょうから、
うん、
先に言って、
うん、
もうみんな球場来てよっていうこともあるのかもしれないしね。
今年からは2軍打撃コーチ兼任っていうことなんですけど、これね、私そう疑問にあれって実は思ってたことがあって、うん、去年もコーチやってたんですよ、1軍打撃コーチ、
ね、途中でね、
で、うん、あのコーチ業は外れたんですけど、ね、去年の肩書きは選手兼1軍打撃コーチだったんですよ。
あ、
今年がね、2軍打撃コーチ兼選手なんですよ。
あ、逆になってる。
そう、あれってずっと思ってたら、うん、やっぱそっちに重きを置いて、うん、選手はもう本当たまにみたいな感じでやるっていうことみたいで。
なるほど。
だぶっちゃけ古賀さんはもうあんま見れないと思います、
あ、
1軍で
実際試合に出てくるっていうことは。
そう、
もうポイントポイントでぐらいしかないのか
も
ね。
あと守備にはもうつくことはないでしょうって本人はなんか言ってて、え、待って待って待ってみたいな、そんなこと言ったらさ、最後に守備見たのいつだよとか思って泣きそうになりました。
いや、まあ、でも先に言ったってことは出はするってことだよ。
出はする。
一切出ないってことはないと思う。
でも守備の練習もまあ一応してたんで、うん、キャンプで、まあ、絶対ないっていうのはね、うん、それ起用法によりますから、うん、練習は隠さずしてるわけですから、
戦力の中には、戦力の中の構想には入ってないっていう、うんうん、
まあ、そうですね、基本は、まあ、そのコーチ業メインで、まあ、やってくれっていうのも、うん、あの球団から言われてて、うん、まあ、じゃあっていう感じ で、
そうでしょう、ね、
この間のキャンプでも基本はコーチ業メインで、うん、その後に自分の練習をちょっとするみたいな感じみたいですよ。
もうそのメニューがもうもろそうなんだよね。
です。しかも2軍なんで基本浦和ってことでしょ。だから1軍登録されちゃったらコーチ業はできない、
ね、確かにね、
っていうことなのかなとか思うんですけど、
コーチとはわけが違うもんね。
そこら辺がちょっとよくわかんないな。
そうか、1軍がね、帯同できないってなるとね、
そうそうそう、
より出場機会が減るか、
まあ、あと2軍になった理由っていうのが、結局1軍打撃コーチ兼任にしちゃうと、うん、ベンチの枠を1個食っちゃうんですよね、選手としているから。その分若手が1人上がれないっていうのがやっぱあって、ね、まあ、それも去年は結構実はそこがネックになってた部分もあって、あのコーチは去年外したっていうのがあったんで、まあ、コーチメインでやって、うん、まあ、まあ引退するって言ってるんで、うん、その付近とか、うん、その前にちょっと夏頃調整とかって意味で上がるのかなみたいな。
多分ロッテに関して言うと、
うん、
まあ、台所事情もあるんだけど、その若手でまだまだ試合に出したい選手がいっぱいいるんだよね、
はい、います、います、試したい人、うん、
でも加藤選手とかさ、さっきも言ったけど、うん、ああいう選手を本当はもっとガンガン使いたいんだけど、
そうですね、ま
あ、どうしても出場選手登録っていうのがあるから使えてない人たちがい
る
んだけど、
う
ん、
でファーストで言ったらもう井上が結構定着してきてる部分と、 あ、
ね、
あと今年サードが結構混み合ってまして、うん、まあ、レアード入ってきました。で、ね、鈴木大地がもともといます、うん、レアード行ったか、うん、あと安田も一応サードなんですよ、
ね、
うん、ただそれで安田がファーストもやってるんですよね、
うん、
っていうので言ったらファーストがだから今井上と安田でしょ、うん、で安田も結構今キャンプで活躍してるんで、
まあ、そこは右左だからね、食い合わないからいいよね。
そこを正直その2本で行きたいじゃないですか、うん、井上と安田で、うん、って考えると、まあ、福浦さんではまあまあまあまあ、まあ、 ないよね。
そうか、サードも右左なのか、レアードと鈴木大地だったらね
っていうか、まあもしかして安田も行くかもしれないし、一応まあちょっと充実してるぞっていうことで、まあ、
確かに福浦安田選手がこのまま出てきたら、うん、同じ左バッターとして福浦選手を使う機会は相当減るからね。
そう、う
ん、確かに確かに。あ、
じゃあお願いします。
確かにね、
っていう感じで、
うん、
はい、
右左論があるからさ、
うん、
あのまあ、福浦選手に限らずなんだけど、その食い合わないようにするっていうのはやっぱ大事でさ、
はいはい、
福浦選手は左バッターで、はい、あとファースト目の人じゃない、あと代打業とかの他の選手と被らないようにするっていうのは戦略考えるときに大事だから、
うん、
確かに安田選手がファーストやるってなると、より同じ左バッターで、うんうん、同じそういう井上とシェアするポジションっていう風になると、はいはい、福浦さんの出場機会は確かにグッと下がるっていうのは、
まあ、
理にかなっているよ。すごく
チームとしてはね、
すごく理にかなっている
。いいことですね。
あと高知業の中に、はい、左バッターをの人がいた方が左バッターを育成をしやすいっていうのはあると思うので、ね、ノウハウがちょっと違うだろうから、うん、左バッターならではの育成術もあるだろうから、
すでにね、なんか加藤翔平が、まあ、スイッチなんですけど、
あ、そうだね、
割と左がメインなので、うん、福浦さんにいろいろ教えてもらって結構ええ感じやぞというのもありまして、
加藤選手っていうのはそういう何、若干中距離バッターな感じで、そういうわけでもないのか、
どうなんですか、ね、
なんかね、割と足が速くてさ、
うん、
みたいなイメージだけどさ、うん、福浦選手ってさ、どっちかっていうとさ、あの中距離のバッターじゃない。
そうですね、まあ、二塁打ですよね、
うん、だまあ外野に向かって基本的にボールを飛ばすっていうのが得意な人だから、なんかあんま加藤選手とのさあれが相違点が、あの相似するところがあんまりない。
でもだからこそなんじゃないですか、福浦さんのやっぱのバットコントロールって本当にすごい上手いと思うんで、そういう面をゲットできればめちゃくちゃいい。
安田選手なんかはね、もろね福浦のあれに合いそうだけどね。結構あの人フルパワーで振る人だからさ、
はいはいはいはい、
どうやったらホームラン打てますかっていう話談義になりそうだし、
うんうんうん、そうですね、まあ、だから、まあ、とにかく福浦さん の X デーが近づいているぞということ で、
そうですね、今年は見納めですか。
どうにか、うん、どうにか 1試合でも多く見に行って直接応援していきたいなっていう、ね、なかなか寂しいお話なんですが、というのが、はい、熊谷的2019年プロ野球を楽しむために抑えておきたい10のことでした、はい、まあ、まだまだ、ね、他にいろいろいろんな要素いっぱいあるんで、
う
ん、い
やプロ野球今年も楽しそうだね。
楽しみですよ、うん、特に今年っていうか去年度の移籍が多かったんで、うん、そこが特に自分的には楽しみだな。
移籍市場すごいね、
面白いですよね。
こんなにビッグネームたくさん動いたの久しぶりだね。
面白いと思う、うんうん、特にやっぱ自主的に FA でじゃあ出ていきますみたいな人も結構、ね、うん、金銭折り合いつかなくてっていう人とか、うん、まあ、普通単純に FA っていうのもありますけど、
うん、
そういう人たちがやっぱ、ね、そこでどう活躍するのかっていうのが結構楽しみだなっていう。ガンガン、ね、トレードとかも、ね、盛んになっていけばいいと思っているんで、うん、まあ、そういうパターンをねモデルケースとして成功してほしいなっていうのもあります。という感じで、ぜひぜひ今年のプロ野球を楽しむ参考にしてください、
うん、
ということで、はいはい、最後ね、またお便りの方で
指名じゃねえや
、はい、やりたいと思います。はい、ラジオネーム、はい、ひよんらかんひろさんから、
はい、
ひよ、うん、これ丸なんですよ。
なるほど、
あの秋虫食いになって
これはしゃぶ中の人
でも違うかもしれないからね。ひよんらかんひろさんから、です、ひいき球団 PL 学園。
あ、野球部なくなりましたそこあの野球部なくなって、
ま
あ、
かつてのことなんですね。昔のことかもしれないですけど、はい、あ、これちょっとあんま野球からそれる話題ですね、
うん、
衝撃場ドラフトがあったら何位でどこに指名されると思いますか。
誰が指名して
くる。過去上がりスクは除く。
誰が指名してくる。
いや、これめちゃくちゃ難しい質問じゃないですか。
してくるでしょ、
うん、されると思いますか。どういうことなんですかね。期待してるっていうことなんですかね逆指名みたいなことなんですかね。されたい。
するじゃないんだね。する側じゃないんだね、
う
ん、
されると思いますか予想いや、めちゃくちゃ難しいんですけど。
でもハマってない演出家とかにはされないってことでしょ。
うん、まあそういうことじゃないですか。
惜しいと思ってる人には指名
される。あと逆に演出されたことない人とか出会ったことない団体から、ね、もしかしたら目つけられてるってこともあるかもしれないですからね。
俺ね、鋼鉄村松に1位指名されそうな気がする
そうそうそうなんで、
え、いやなんか、なんで
結構関わってきてるから、
いや、そんな関わってないんだけど、出たこと一度もないんだけど、
あ、え、でも、あれはあの、鋼鉄
ラジオだ、
ボスラジオ、
あれは合同公演だからね、演出家やすひろさんだし、ね、
まあそうですけど
なんか、なんとなく
マジっすか
1位指名されそう、だから
劇団 1位じゃなくてもいいんだよ、何位でだから、うん、例えば20位で、
いやいや1位で来るでしょあの劇団員を外して
他の劇団、
あの、うん、コンテンツマラソンの劇団員たちはが一番欲しいだろうから、うん、じゃなくて他球団他劇団から指名するっていう制度だったら、うん、ボス村松に1位指名されそうな気がする、
私全然思いつかなくて、そんなないな、
あと、ね、1位指名されそうなとこもう1個ある、うん、ウェブラボ
されてんじゃないですか
されて
るってことなんじゃないです
かウェブラボに1位指名される気がする、
だって去年ってかここ数年でさ、池田さんの演出何回受けてるんだっていう、
そうね、
も
う
ほぼ1位みたいなもんじゃないですか、
いやされる気がする、
あ、じゃあそれで池田さん演出の、うん、なんですか、ここ3年の池田演出出演 回数ランキングを作ったら、うんうん、結構上位だと思いません、ね、塩原さん、
ああそうだね、3回出てるからね、ホテルミラクルと
それ以上の人がいるかっていう、
うん、あれと誰も寝てはならぬと、うん、この間の今こそ別れ目でしょ、うん、そうだね、結構出てるよね、
もしかしたら1位かもしれませんよ、す
でに、いやでも女子とかでも結構いるから、
います、うん、そっか、うん、
いると思う、
いるか、あさみちゃんとかそうか、
あさみちゃんとかそうかもね、うん、うん、確かに確かに、
で女優部門と俳優部門で1位、
これされるっていうの難しいよね、
何なんですかね、
何を言ってるんだって、
いやこの質問ね、何なんだろうって思って、
それだったら分かるんだよ、なんか
自分がね、うん、入りたいでしょ、
あのっていうか自分でそういう団体を作るとして、
ね、あ、はいはいはいはい、
この人は絶対欲しいみたいな、
自分がその球団側ってフロントに立ってみたいなこと、
ね、あのアメトークでやってるさ、芸人ドラフト会議って毎年やってるんだよ、あの自分の冠番組を持つとして、はい、誰が欲しいかっていうので、うん、いつもあのフットボールアワーの後藤さんが毎回のように上位指名されたりとか、
あ、そうなんだ、
すごい、キリンの川島さんが上位人気だったりとかみたいな感じで、俺が自分で作品作るとしたら誰指名するかって、うん、だったら分かりやすい、
これさ、されると思いますか、だからあの劇団ぶっちゃけ私のこと好きだろみたいなことですよ、
どういうこと、だからボス村松は俺のこと好きな気がするし、池田智也も好きな気がする、
でもそれは結構、まあ結構そうなんじゃないですか、少なくとも池田さんはかなり
当たってる
濃厚じゃないですか、ドライチあるかもしれないです、
ドライチあると思う、
うん、正直私はあんま思いつかないので、
ないよね普通は、
ちょっとあの
逆に
ない
んです、じゃあ鶴側になって考えて、うん、1位指名したい人いる、
自分が主催者ってことですか、
そう、うん、作品作りするとして、
え、いや、いるけど、え、ちょっと待って誰だろうドライチどんな作品かにも思いますけど、
まあでもたまたま俺再演で同じ話をやったからあれだけど、
はい、
塩原ジャンクションで呼んだ3人に関しては割とドラフト上位候補だと思ってるからね、
はいはいはいはい、
私を引き立ててくれるっていう意味で、
はいはい、あ、なるほどね、あ、でもそれで言ったらあれですね、まあ、私もその塩原ジャンクションを見てちょっと感化されたところがあったんで、うん、あの妄想だけしたんですよ、なんか2人芝居を誰かとやろう、うん、誰とやろうみたいな考えた時に、うん、やっぱり、まあ、これもちょっとあれですけど、
あ、小西浩一さんいいじゃん、
あ、え、言ってない言ってないし、確かにそう、
本
当に、いや、それは違う、それ思い描いたこともあったんだけど、うん、違う、その時思ったのはやっぱ浩太くんでしたね、
あ、浩太ね、あ、浩太くんね、この間ね、相手役もやったしね、
そう、まあ多分コメディじゃない感じのやつで二人芝居をやりたいっていうのと、うん、あ、あとケンシロウさん、ケンシロウさんと二人芝居したい、男ばっかだ、あ、でも思いました、
ケンシロウさんと、
そうやりたい、
北斗の拳みたいな、
ちょっと、なんでなんで、
ユリアの役、
いや、安直すぎません
名前だけで、
いやいや、本当安直だと思うとか思いましたね、妄想、具体的なことはないですけど、俳優さんとやりたい、
誰とやりたいかって話になったら
考えやすいですね、
ドラフト1位が考えやすい、
ね、考えやすい、確かに1人しかいないしね、うん、はいはい、とかかな、
あ、
こんな感じです、
信頼できないと指名できないからな、
そうですね、
俺多数一の石井くんとやりたい、
ああ、石井くん今ねお休み中っていうかあれですけどね、
石井啓太くんとや
りたい、でも私も石井くんは共演したかった、
ね、
この間去年多数一出たけど別チームでできなかったので、ね、
こんなに石井くんのことラブコールしてる、
うん、ラジオ
ある
石井くん聞いてくれるかな、ね、絶対聞いてくれてないと思うけど、
石井くん
面白いですよね、
石井くんと二人芝居はやりたい、
楽しそう、 二人芝居じゃなくてもいいかな、まあね、うん、なんかちょっと絡みたい感じ舞台上で、
かる
いいですね、
そういうのいるかな、この人面白いみたいな感じですよ、
まあ、面白いっていうか自分に合うとか合いそうとか、うん、
一緒にやってみたいっていう人かな、
一緒にやってみたいというかやったことあるけど、 あるけど古屋敷くんも私やりたいですね、またっていうか、
わかる、古屋敷くんわかる、
本当に好きなんですよね
古屋敷くんっていうか、まあ、石井くんもそうだけど、
はい、
なんか演劇の話をお互い二人っきりでしたときに、
はい、
なんかすごく大事にしているものが、はい、うん、バッティングしなさそう、喧嘩にならなそうっていうか、なんかお互いのいいところを尊重し合いそうな気がするっていう、なんかいやそういう芝居ちょっと俺どうかと思うっていう風にお互いがならなそう、
ああなるほどね、うん、お互い尊重し合える、
うんうん、そういうのも確かにいいねみたいな感じで、
はいはい、
う
ん、あ分かります、分かります、
古屋敷君と石井君に関しては、
うん、そして古屋敷君はとにかく本当に頭がいいので、
うん、
ちゃんと一個ずつ丁寧に役を組み上げてくる人なので、まあ、その姿勢がとっても好きで、
長谷川歩にね、うん、もう修行をはい、はい、してたわけだから、そこで
だからそういうのを一緒にやれたら、うん、自分もそういうところちょっとつかめるかなとか、
確かに確かに、
そういうの学びたいっていうところもありますかね、結構あそう学びたいはある、ケンシロウさんとかも本当やっぱ学びたいっていう面があって、
あそういうこと
一緒にやれたら楽しそうだなっていうのはすごい思いますね、うん、
あとね生野田のによく出てるあの日下部壮さんとは俺実はやったことがなくて、
あそうか別チームっていうか
とは二人芝居とかやってみたいなって思う、
いい俳優さん、うん、素敵俳優さんですよね、確かに
どんな感じなんだろうって思う、
はいはい、うん、なるほどね、
気になるね、
はいはい、
女優さんがあんまりいねえな、そう考えると
意外と
あ
いっぱいいますけど ね、
そうだね、
素敵な女優さんいっぱいいますけど、
いっぱいいるけどドライチみたいなのって確かに難しいね、
そうですね、
あねなかなか、まあ俺がもともと割と女子苦手芸人だから心打ち解けるまでにマジで時間かかるし、めちゃくちゃ、
うんうんうんうん、
だから劇団員とかはいいけどね、
まあね、
うん、それ以外となるとかなり難しいね、ていうか、
あ、
うん、
私いた、前園あかりちゃん、
あ
ずまあ、これは個人的にすごく彼女が好きっていう、結構その一点なんですけど、
ね、
ただお芝居も本当に好きで、あの人も、まあ、真っ直ぐ、とにかく真っ直ぐでなんか
そ, う、ね、
そういうそうじゃない役もやってると思うけど、とにかくそれが綺麗だなと思ってて、かっこいいし、
ね、確かにいいかも、
一緒にやりたいな、本当に一回も一緒にやったことなくて同い年なんですけど、すごいやりたい、あかりちゃん、
あかりちゃんいいね、
そう、
いいかも、確かに女優さんの中では確かにあかりちゃんいいかも、
そうっていうのはちょっといいなって思って、
あと俺ねトリコロの今田さんもね、はい、ちょっと一緒にやってみたい、
えやってないんですか、
あやってるけど2人でやってみたい、
ね、
うん、ただただ笑いを取るだけのどうでもいい20分ぐらいをお送りしてみたい、
はいはいはい、これ確かにドラフト指名する側の方が話しやすいですね、
うん、話しやすい、
される側
は
ね、
いくらでも出てくる
ありがとうございます、まあ、ちょっと考えたら見たんですけど、ちょっとなかなか話しづらかったので、ちょっとこんな感じにさせていただきました、ありがとうございます、 PL 学園好きの清村カウンリラさん、
いや本当早く薬は立ってください、
ね、いや立ってますから、もう
あ立って、ね、
立ってますよ、
そう言ってね最初は、
いやいやいや、
みんな最初は言うんだよ、
やめてますから、信じてます、私は清のこと信じてます
、5番を
清呼ばわり
友達かも、
はい、という感じで、まあ、第2回に分けてたっぷり話させていただきましたけれども、どうもどうもお付き合いありがとうございました、ということで、はい、引き続き、ね、お便りの方は募集してますんで、メールフォームの方とかね、メールアドレスの方からぜひぜひ送っていただけたら、ね、あと今回、ね、紹介できなかったお便りも実は何通かあるので、すいません、また次回などね話せたらいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします、はい、ということで、じゃあなんか島さんお知らせの方あったらどうぞどうぞ、
前回というか、はい、昨晩も公開されてい
た、はい、同じですけれども、
2話連続で言わせて、
はい、出たマグロ
ちょっと俺がマグロやることになっちゃう
からそっか
そういう言い方
するとカカクロ
ではないです、タスイチです、
タスイチ
の、ファイヤーライトも出ますね、3月20日から24日まで、
はいはい、
なんでもう本番まで3週間を切ったところって感じですかね、
そうですね、
うん、中野劇場ももでやります、はい、
ついに塩原さんが多数値に出るかというのが私的にはあります、
ね、いや本当だよ、ついにですよ、
ね、
ずっとなんていうの
知り合いっていうか、
知り合いというか、まあね、そういう関係性だったのが、
うんうん、
やっと出れる
んで、はい、
楽しみにしてください、
ね、うん、もう何回も上演してる人気作品ですからね、
あそうなんだよね、
はい、
を何度かしている
本当にマスターピースといっても過言ではない、
はい、
はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひチェックしてください。はい、はい、私がですね、オフィス上野空六大隊プロデュースの一つの部屋のいくつかの生活という合同公演に出ます。吉祥寺シアターで4月の6日から4月14日まで、6団体出て、なんていうんですか、何回かに分けてやるんで、アガリスク的には6回しかないので、貴重な6回、ぜひぜひ見に来てください。だいぶね、土地狂ったやつやるんで。
なんか面白いらしいね。
はい。我が家のこと好きって思った人は腰抜かしてください。はい。
毎回そういうのあるよね。
ありますね。
やった後にさ、
感動がね。
死人はやったりとか。
そうそうそうそう。
変なこと急にし始めるよね。
そうそう。寒い時期にはちょっとね、ウェットになって、ね、暑くなるとドライになるっていう、ね、富坂さんの性質が
一番狂ってるのは内弦やった後に排便をやったことこの話やるって
狂ってますね。
狂っちゃって
自らネタにしていくスタイルなので、まあ、今回も若干そういうところはありますんで、はい、楽しい作品になりますんで、ぜひぜひ見に来てください。はい、ということでですね、はい、たくさん喋りまして、はい、実はね、これ連続で撮ってるのでね、うん、2時間ぐらい喋って
確かに
確かに、どうもどうもありがとうございました。ということで、次回のルート4ベースボールは、うん、4月5日金曜日に、放送いたします。
じゃあもう旧春が到来している、
旧春はもう到来して1週間が経とうとしている頃に、ね、
もう順位がちょっとつき始めてる。
そうですね、多分また始まってから若干順位予想とかし始める卑怯なことしますけれども、
ちょっと遅いけど、ね、
はい、また次回もぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで今日この辺で締めたいと思います。お相手は私熊谷と
清原でした。
ほいじゃ、さよならホームラン。